遠藤浩のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤浩のプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤浩です。この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組です。まあ10月もそろそろ終わるということで、まあ本当だんだんなんですけど、まあ寒くなってきて、ただそれでもやっぱり暑いなっていう感じる時もあって、特に僕バイトの時なんですけど、結構その長袖で出社してもうすぐ出まくって、でレジにいるときは、そのレジの、まあ、ちょっと後ろの方に扇風機、ちっちゃい扇風機があるんで、それで扇風機で風を送ってるぐらいには暑いって感じる日のことの方が多いなって感じがまだしますね。まあ、店内だからっていうのももしかしたらあるのかもしれないんですけど、お店の中だからっていう、それはあるかもしれないんですけど、にしてもまあなんか妙に暑いなって感じるときはあったりもしますね。まあただやっぱり寒くはなってきてるんで、これからはね、インフルエンザが、コロナとともに、インフルエンザも気をつけなきゃいけないということで、つい先日ですね、暇な日にお母さんに連れてってもらって、予防接種を、インフルエンザのね、予防接種を、打ってきました。なんで、まだ左腕が痛いです。ちょっと、右利きなんで、左腕出してくださいって言われて、その利き手じゃない方にね、予防接種って大体、打つと思うんですけど、なんで、その日一日もやっぱりその激しい運動とかも、じゃあその後ちょうどバイトだったんですけど、ただあんまり激しい、まあ業務とかはなかったんで良かったとはして、まあ数日間ほどはね、あんまりその激しい運動とかをしちゃいけないと。で、打ったんで、ちょっとまだ左手も感覚はあるんですけどね、ちゃんと。ちょっと痛かった、やっぱ振ると痛かったりとかするんで、まあ安静にはね、していきたいかなと思います。あと左を下にして寝れないんですよね、やっぱちょっと痛くて、そういうのもちょっとあれだなっていう難しいなっていうところではあるんですけど、まあやっぱ安心安全のね、心の余裕を持つためにはやっぱり打った方がいいなと思いますので、皆さんももしね余裕があるっていう方はちゃんと打つことをお勧めします。まあちょっと痛いですけども、我慢して受けてください。それではラジオを始めていきましょう。遠藤浩のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。改めましてこんにちは、遠藤浩です。最近比較的ですね、友人と遊ぶようになってきましたね。やっぱりまあだんだんやっぱりそのコロナの解除とかもありますけども、まあそれに伴ってというか、それとはまた別で友達同士でやっぱり余裕ができ始めたのか、ちょっと休みの予定とかが合えば結構集まって遊んでるかなと。まあ大抵っていうか、一人とはやっぱ卓球をやってて、でそうじゃない時、まあ卓球の後にもやったりしますけども、まあ普通に MTG やったりだとか、僕は最近遊戯はやっぱやってないんで MTG だけですかね。プラスまあ2人3人集まった時にボードゲームなんかもちょいちょい復活し始めたりして、でなんで3人集まれる時なんかは、これ MTG の話ですけど、統率者戦っていう、まあ、他人数戦のねやつもやったりして遊んでるんですけども、まあ僕の使ってるデッキ、弱いデッキじゃないはずなんですけども、100枚デッキだとね、やっぱり多分に運が絡んでしまって、なかなか動かなくなるんですよね。結構勝てないというか、本当に極端で全然引けないことが多いというか、それがあるんで、まあ勝ちたいなというところはありますね。まあ仮に勝てたら、やっぱりその時の感覚っていうのをなくさないようにしたいなと思います。まあでもやっぱ思い通りには結構いかないもんですね。もともと MTG ってそれこそ60枚のデッキで構築するのが普通なんですけど、統率者戦って100枚で作んなきゃいけなくって、でしかもそれ同盟カードを入れられない、同じカードは2枚以上入れられないんで、1枚1枚の引く確率が本当に100分の1しかないっていう まあ、100分99分の1かな、1枚は統率領域ってところにいるんで、まあ、99分の1なんですけども、なんで、それをいかに引けるか、まあ、その1枚だけで勝つってわけじゃないんで、他のカードともうまく組み合わせて勝とうってなるんですけども、まあしかし全然引けないっていうことが多いので、まあ感覚そのものはね忘れなければ、例えば最初のキープ基準なんかは忘れなきゃいいっていうだけの話なんですけど、まあそれからの動きかなっていうところの判断はやっぱその時その時で決めれたらいいなと思います。全然本当統率者って勝ったことないような気がするんだよな。1回勝ったかな、1回か2回かぐらいしか多分勝ったことないんで、まあまた勝ちたいなと思います。ということで、全く関係ないんですけどコーナー行きましょう。最初のコーナーはこちらです。朗読、2週に1編朗読をやっております。まあこれどうなんだろう、果物が出てるからまあ秋なのかなっていう感じではあるんですけど、まあ秋なのか秋じゃないのか、ちょっと秋っぽいのかなって思う感じの詩を、今回はお届けしたいかなと思います。まあ特にこれに関して先に言っとくべきことはないと思う。なんなら多分これはわりかし有名なというか、どっかで聞いたことがあるんじゃないかみたいなフレーズがおそらく入ってると思うので、その全容と言いますかね、全文を、知っていただけたらなと思います。それでは行きます。初恋、島崎藤村。まだ上げ染めし前髪のリンゴのもとに見えしとき、前に差したる花串の花ある君と思いけり、優しく白き手を伸べてリンゴを我に与えしは、薄くれないの秋の実に今恋染めし始めなり、我が心なきため息のその髪の毛にかかるとき、楽しき恋の杯を君が情けに汲みしかな。リンゴ畑の木の下におのずからなる細道は、他が踏み染めし片溝と、問いたもうこそ恋しけれ。はい、ということで、島崎藤村さんの、初恋をお届けいたしました。最初のフレーズなんかはなんかどっかで聞いたことあるんじゃないかなと思いますけども、皆さんどうでしょうかね。僕は専門学校の時かなかなんかで、やっぱりその朗読の授業だったかな、でこの一番最初のところだけなんか読んだことあるなって思って、ただ全文を全文見たことはなかったんで、あ、これがまあその全てなんだなっていうのは、今回読んで知りました。まあ読んでっていうか見つけてみて知りました。あと普通に一箇所間違えましたね。分かった方は分かるかもしれないんですけども、二つ目の文節といいますか、今恋染めし始めなりって言ったんですけど、人恋染めしですね。読んでてあれって思っちゃいました。なんか勝手に下のラを足してしまった感じがありましたけども、正しくは人恋染めし始めなりというところで、以上、島村藤村の初恋をお届けしました。以上、朗読でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。発見の話。結構皆さんの中にも、例えばその存在そのものは知っていても、まあ入らなかったりだとかスルーしてしまうお店ってあると思うんですよ。ただちょっと実際寄ってみて、興味持って寄ってみると意外な発見があるかもしれないんで、ちょっとこのお店に寄ってほしいなって思うお店があったんで、ここのお話をしようかなと思います。そのお店はですね、業務スーパーという、お店なんですけども、もともとその名前にある通り、飲食店の経営者などの、業務利用をターゲットとした、まあ、スーパーってことで、まあ、基本的にはそういう食料品が 多く売っています。で、後々その一般消費者向けにもなっていくというか、まあ一般消費者でも全然買える、てか特にまあその時代から一般消費者が買っちゃいけないみたいなことはなかったと思うんですけども、まあよりそのどんどんどんどんその時代を重ねるごとに一般消費者でも全然買え、大歓迎みたいな雰囲気になっていったお店です。まあ一応僕の地域といえばちょっと遠くにはなるんですけど、家から遠くにはなるんですけど、地域にも一応あったりして、ただまあここの収録に来るときに、まあ、また違うところというか電車使って移動してるんで、まあその先というか、まあそこの近くにも、ここの収録所の近くにもあるんで、そこに寄ってみたんですよ。で、その時はですね、そばと、あの乾麺のそばと、パスタ、スパゲッティと、で、あとそのパスタソースっていうのを買ったんですけども、これもなんで買ったかっていうと、まあ比較的安かったからなんですよね。まあ、あくまで僕が今までで行ったその100均とかスーパーよりはって話なんですけど、本当に安かったです。とにかく例えばそばを買ったんですけど、まあ100均とか、あとローソンストア、あれも100円でいろいろ買えるんですけど、まあそばってだいたい100円で5人前、最大で5人前ですね。ただやっぱり物によっては4人前だったり3人前、まあ3束とかだったりするのがまあ基本なんですよ、見た限りでは。この基本スーパーではですね、では10束10人前が180円ぐらいで売ってたんですね。まあ純粋に考えて量は倍になっている、でただ金額は倍になっていないっていうことで、もうこの時点で買おうってなったんですよ。185円ぐらいだったかな、185円とかだったと思うんですけど、プラス税で、ただプラス税したってまあ200円いかないぐらい、200円はいってるかな、いかないか、190いくらとかになると思うんで、まあとにかく安くなると。まあこれ普通に100円ショップで買ったら216円価格、必ずそうなるんで、税抜き200円なんで、って思うとまあ普通に安いなっていうのはまあ簡単に計算できたんで、まあこれは買いだなと思ったり、パスタもそうですね、パスタはまあ5人前しかなかったんですけど、最大でまあただ5人前ででも100円いってない、80円ぐらいだったかな、多分ちょっと値段はあんまり覚えてないんですけども、でもそれぐらいだったかなと思います。これも普通に100円ショップ行ったらやっぱり100円で5人前分ぐらいしかないんで、そこよりも全然安いと。で、あとパスタソースですね、100円ショップで買えばもちろんそれ2人前で100円なんですけども、ここは2人前で 2人前どころ 2.5 人前くらいあるんだよな、多分ソースに285っつったっけな、グラムがとかだったんで、それで、80円ちょっとかな、80いくら税抜きで、なんでまあ普通に安いなと。でまあその後というか、まあ100円ショップもともと買ってたんですけど、そのパスタソースって、その後まあスーパー、普通のスーパーで、例えばそのプライベートブランドって言われる、まあそこの会社が作ってる商品ですね、だとまあ90いくらとかなんで、まあ100均よりはそっちの方が安いなっていうのはまあ知ってたんですよ。でもそこよりもさらに安いんですよね。まあこの業務スーパーも一応その自社製品というか、パスタソースとかもではあるので、その分やっぱり安いんですけど、そう比べても業務スーパーの方がやっぱり安かったということで、その辺を買っていました。一応このまあその安い理由というか、さっきも言ったんですけど、自社商品であったりだとか、あと海外品もあるらしいんですよ、外国産品のやつもあるんですけど、それもなんかすごいいっぱい一気にガッて取り寄せるから、そんなにはその経費はかからないみたいな、とあとその直送する産地というか、会社から直でそのままお店に送られてくるから、そういう面倒な処理がなくで安くやっぱり提供できるっていうのが、仕組みらしいです。これは調べました。調べてみたところ、そういうところでその安さの秘訣っていうのもあって、ただ本当にそのまずいとかそういうわけじゃないんですよ。普通っていうか、まあ普通なのかな。クオリティは僕あんまり個人で判断できないんですけども、ただまあ普通に食べてみても美味しいものだったんで、それがまあ本当に安くね、 変えるっていうのは、世の中の主婦の味方なんじゃないかなと思いますので、まあやっぱ一部ね地域では取り扱ってないてか、お店そのものがないっていうこともあるらしいんですが、近くにね業務スーパーがあって、そして行ったことがないという方はぜひ立ち寄ってお買い物をしてみてください。もしかしたら今までね買っていたものよりも全然安く買えるんじゃないかなと思います。まあそれは商品にもよるかもしれないんですけども、まあなんでまずは一回立ち寄ってみて値段を調べてみて、そしていつも行ってるスーパーと比べてみてよりね安い方というか、まあ実際買ってみてあと味の好みとかはねあると思うんですけど、気に入ったらそれからね業務スーパーを利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。以上発見の話でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ゲームの話。さあ、まあ、結構ぶりにこのゲームの話をしようかなと思います。今回はデジタルゲームじゃなくアナログゲームの、まあ一応デジタルも存在はするんですけども、基本的にはアナログで全然できるゲームのご紹介です。今回紹介するのはヤッツィというゲームなんですが、まあ、カタカナでヤッツィですね。ちっちゃいつ、でっかいつ、ちっちゃいい、伸ばし棒という感じで、ヤッツィというゲームです。このゲームはですね、面倒なことはちょっとあるか、ちょっとだけあるんですけども、僕らがよくやるボードゲームみたいなセットを買うものではないです。簡単な話、サイコロ5個あればできます。サイコロ5個、ペン、そして紙、これさえあればなんとできてしまうという簡単なゲームですね。なんで、もしこれが用意できるという方はぜひやってみてほしいなと思います。で、まあ、どんなゲームかって言いますと、そのサイコロ5個振ることによるポーカー、皆さんトランプでポーカーやったことあるかな、それにもよるんですけど、まあ、5個振ってその役を作るんですよね。例えば、まあ、ポーカーのやつで言うなら3カードとか、同じカード3枚ですね、要は同じで目が3つですよ。で4カード同じで目が4つとか、ストレート、1,2,3,4,5 みたいな数字の順番を作るっていう感じで役を作っていって、その点数を競う、そんなゲームになっております。でその役の、数なんですけど、役は13個ありまして、まずは数字の目1から6、1の目、2の目、3の目、4の目、5の目、6の目、これはその出目が出た数で点数が決まる。例えば1の目を記録したいときで5個振るじゃないですか。で1が3つ出たら3点みたいな。で逆に6の目なんですけども、6とかまあそれ以降の目なんですけども、6の目って言って、6を出した数かけるその6の点が入ります。例えば6を、まあ、それこそ3つ出したら6,3,18ですね。なんで6の目は18点と。で5を3つ出してれば5の目の記録、15点っていう感じで、記録をしていきます。2だったらもちろんかける2ですし、3だったら3ですしみたいな、そんな感じですね。で、さっきも言いました3カード4カード、同じ目が3つ出てるときに成立する役で、その3つの目の合計プラス余った2つの目も合計して点数になります。例えばじゃあちょっと今サイコロがちょうど手元にあるのでですね、ちょっと作ってみますかね。まあこれでいいか。じゃあ5の3カードを作ったとしました。まあ5が3つでここは15点でプラス、まあ余りの2つ、今ちょっと6と1が出てるわけなんですけども、なんで7点、合計して22点、これが、そのゲームの間の3カードの点数になります。4カードも同じです。まあ例えば今のでいくと、5が4つ1が1個であれば、21点ですねっていう感じで計算をしていきます。プラス次がフルハウス。フルハウスは、2つのグループと3つのグループを作れば OK。 例えば、まあ、66555とかですね。でこれはさっきの3カードや4カードと違って、25点っていう、定められた点数があるんで、これを出したら、まあ、出目に関わらず、25点で、小ストレート、ストレートにも、小さいストレート、スモールストレート、ビッグストレートっていうのがあって、スモールストレートは4つが順番になってればいい。1,2,3、例えば1,2,3,4,6とか1,1,2,3,4とか、これでも 1,2,3,4 の4つができてるんで、スモールストレートは成立すると。で、これが30点で、 次に大ストレートは必ず5個全部が揃ってなきゃいけない。1,2,3,4,5 か2,3,4,5,6 ですね。その2種類どっちかを出せれば、ビッグストレート、これは40点で、8ついは全てが同じ出目だった時、これは数字にも関係なく、もう1だろうが6だろうが、全部5個出せば8ついが成立すると。これが50点です。で最後にチャンス、これはその今までやった全部の役に、まあ、もしね該当しないとかであれば、まあいつでも別に使っていいんですけども、その出目の合計、全ての出目の合計が、チャンスとなります。じゃあなんか役作れるかな。あ、ここでいいか。そう、このゲームではですね、あの2ペアというものがないんで、例えば、66551みたいな、これだとまあ6の目5の目ってやれば、それなりの点数取れはするんですけど、それでもまだ低い方なんで、まあ、こういう時でいやチャンスを使った方がいいですね。今の場合だと、12点10点22点23点かなが、点数になります。でそんな感じで、得点を計算していって、あとさっき言った1から6の目の出目で合計して63点以上を取るとボーナスで35点もつくという感じで、点をねより高く取ろうというのがこのゲームの目的になります。で、1回1回できる振り直しは2回までで、任意のダイスをあのサイコロを、振り直すことができます。例えば1回振りました、今ですね11224って出たんですけども、まあこういう時なら、そうですね、1か2どっちかを残して、より高い出目、1の目をとか2の目を狙っていくか、スモールストレートなんかも出られるので、逆に1と21個ずつを振り直して、まあ、3とか5とかを狙いに行くっていうのが、まあ、戦術の一つになりますね。でそれはもう本当にどこの、出目を自分が選択して振り直してもいいです。必ず5個振り直せとかそういうわけではないので、自分の好きなダイスを振り直しましょう。じゃあここはちょっと1と2を1個ずつ振り直しましょうかね。あ、2と3が出たんで、じゃあ3をキープして、じゃあまたもう1回2を振り直してみると、あ、4だったな。まあでもこれでも今、手元ではですね、スモールストレートが成立したんで、ここに記録したいと思います。でこうやって一度記録した役っていうのは、そのゲーム中は記録二度とできません。今一回スモールストレート出しました。でその後またその振ってって、スモールストレートの役が成立した時にはもうすでにスモールストレートは記録しちゃってるので、違うところに記入しましょうと、まあ、チャンスとかですね、か頑張ってビッグストレートを出すかっていうのをしましょう。で逆にその今回は今日は出ねえなみたいなことを思ったら、0点と記入するのもありです。例えば、このスモールストレートがすでに記録しちゃってて、それでもまたスモールストレートが出てしまった時なんかは、大ストレートのところに0と書いたりとか、まあ逆に3カード4カードに0って書いても OK です。まあ成立しないんで役が、3カード4カードなんかが、なんでそこに記録しましょう。で、13個なんで役があるんで、その13回分振ったらゲームは終了と。で点数が一番高い人が勝ちです。なんならこれ一人でやっても OK です。どれだけ点数出るかみたいな、どれだけ自分の判断が正しいかみたいな感じでスコアを自分でね伸ばすっていうのはありだと思います。でまあこうやってねサイコロ5個あと、あと紙とペンなんで、その記録用紙ですね、要はがあればいいんで、事前に作っといた印刷の下ねコピー用紙とか、Excel とかで作れると思うんで、そういうのでもいいですし、まああと普通に携帯のメモ帳とかでも、そしたらサイコロと携帯だけでもいいんで、そういったものでとにかく記録が取れるものがあれば OK です。でこれってやっぱりその、まあ、このゲームそのものなんですけど、まあやり方とかもねやっぱネット見れば書いてありますし、あとアプリとかでもねありますし、確か Nintendo Switch でできる、誰でも遊び対戦、世界の遊び対戦だっけ、あれでも確かあったと思うんですよ。そこだとヨットって名前で入ってると思うんですけど、特にやり方に違いはなかったはずなので、やりたいという方はそこを見てみるのもいいんじゃないかなと思います。本当に誰でもできる 簡単な遊びで、お金もね全然本当にかかんない、100円ぐらいで全然できちゃうゲームだと思うので、興味持ってくれた方はぜひやってみてください。以上ゲームの話でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました。いや友達とはねまだまだ遊べるといいなと。まあ週末一応あれですね、映画に行くんで、でもその後多分遊ばないんですよね。映画行く時間が時間なんで、おそらくはその後時間によっては遊ぶかもしれないんですけど、まあほぼほぼ遊ばないかなみたいな、まあちょっと遊ぶかなっていう感じで、まあまだまだ遊べたらいいなと思ったり、あとそう、その統率者戦なんですけど、その統率者戦向けのパックっていうのが、11月かな発売されるらしくって、結構そのカードをが公開されてる順には見てるんですけども、あ、なかなか面白そうなカード入ってるなっていうことで、あのパックを買うか、最悪そのなんだろうな、使ってみたいなって思ったカードなんかをシングルでね買ったりして、組めたらいいなと思ってはいます。それに関してはその友達のうちの一人も結構統率者好きなやつがいて、まあそいつも買おうかななんて言ってるんで、まあそいつと一緒にできたらなって感じですね。で、ロード会として、あとあれか、業務スーパーか、業務スーパーも本当に、まあ、まだまだその買ってない商品とかもあったりして、なんでまあ本当に暇がある時というか、気が向いたら業務スーパーやっぱ寄ってみて、他にもいろいろ見ていこうかなと思ってはいます。まあ本当にそこの、要は僕が見たのってそこの面しかないんで、そばとパスタしかないんで、まだまだ他にもいいのがあるのかなって思うので、そこはまあこれからね発見していこうかなと思ったりしています。で、あとなんだっけ、最後はヤッツイか。ヤッツイ本当に手軽にできて、極論本当にサイコロ5個とあとメモ帳さえあればいいんで、でなんで携帯でもいいし、まあなんなら携帯のアプリにもあると思いますし、それで手軽にできるんで、ちょっとした時間つぶしなんかに、暇をつぶせたらいいんじゃないかなと思います。あと詳しいルールというか、なんかまだわからないところのルールも僕も自身もあったりするんで、そこはちょっと皆さん自身で調べていただいて、最初は確かそのボードゲームアリーナって結構前に、あ、言ってないっけ、言ってないかな、あ、言ったかな、まあそのボードゲームアリーナっていうアプリがあるんですけど、そのアプリの中でやってみたんですよ。でその時にあれこれどうなってんだろうみたいなことがあったりもしたので、まあそこはちょっと調べていただいて、まあ僕自身も調べようと思ってるんですけど、それで、遊んでいただけたらなと。本当に手軽にできるし、ちょっとした駆け引きもねやっぱりあったりするので、そういったところはね楽しんでいただけたらなと。まあもちろんそのアプリでなんだろう、デジタル上でやるのもいいんですけど、実際にね自分でサイコロ振った方が不正とかも、不正っていうか、まあネットの方がないか、ただ生の面白さみたいなところはやっぱりあると思うので、おすすめはアナログですね。ちゃんとサイコロ5個使って、やってみてください。サイコロなんて100均で売ってるんで100円で本当に済むんで、やってみてほしいなと思います。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品も募集しています。どのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしています。それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。